はい、こんにちは。タコラジ第11回の放送です。この番組はですね、私ナベと申します、おっさんゲーマーがお送りする、おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。ぜひお暇な時にでも軽く聞き流していただけたら嬉しいかなと思っております。では早速ですけれども、最近の近況、前回も言いましたけれども、ダークソウルを相変わらずやっておりますが、その、まあ、ダークソウルのせいでですね、積んでしまったデッドアイランドなんですけれども、なんか映画化されるなんていう話が出てきましたね。デッドアイランドはね、正直言って、まあ、あのトレーラーはすごい映画的で面白かったんですけれども、ぶっちゃけね、あのゲームをそのまんま映画化しても何にも面白くない、ただの普通のゾンビ映画になっちゃうんじゃないかなって気がするので、かなりね、ひねってもらわないと多分面白くないんじゃないかなと。うん、多分あのシチュエーションだけ使って、なんかね、新しいストーリーを考えてくれるんじゃないかなと思いますけれど。なんか、あの島に取り残されたある家族の話を、まあ、映画化するなんていう話ですけれども、まあ、期待はしてますが、期待しすぎるのもどうかなっていう感じの話題かなと思いましたね。で、実際デッドアイランドの方は私完全にもう放り出しておりますので、あれだけ期待しといてなんなんですけども、まあね、日本版がもうすぐでもないか。で、今、私これ収録してるのは10月2日の深夜ですけれども、10月の20日くらいでしたかね、日本版が出ますので、その時にまたやり直してもいいかなとは思っていますが、日本版はね、やれる相手が日本の方だけになっちゃうので、ご一緒してくれる方がいればという前提ですけれども、まあね、ちらほらと日本版でやろうかななんていう話をしている仲間もいますので、その辺のですね、友人が買うようであれば検討しようかなと思ってます。実際ね、面白かったんで最後までやりたいんですけども、まあいろいろとね、タイミングが合いませんでしたから。そんなわけで、あ、そうそう、あのですね、私プレステ3のみで頑張っておったわけなんですけども、どうやらですね、 Xbox 360買えちゃうかな的な雰囲気が出てきまして。あのですね、実はあの昨日ぐらいにはちょっとツイッターで買いますと、書いたんですけれども、それはですね、私がそこらに置いといたファミ通を、うちの奥さんがですね、ペラペラと暇だったんでしょうね。うちの旦那は何をこんな夢中になってゲームやってんだろうと思ってリサーチしようと思ったんでしょうかね。なんかペラペラとめくってたんですよ。で、最後の方に、Xbox の Kinect 用のソフトで、フィットネスエボルブでしたかね。なんかそれの第2弾のソフトが出るっていう記事が載ってまして、そこでですね、ちょっと食いついたわけですね。うちの奥さんのヨガとかダンスとか、そういうの大好きな、私が完全なインドア人間なのに対して、奥さんはですね、完全アウトドア派の人間なので、そういうのはね、食いつくんですよ。ダンス系とかね、ウィーフィットとか、今もまた最近やり始めたりなんかしてますから、そういった点でね、食いついたかなと。で、これはなんだ、うちのプレステではできないのかっていう話になって、それは Xbox だねと。Xbox 欲しいなぁと言ってましたら、じゃあこのソフトを買ってくれたら別に買ってもいいよというような話をポロッと出ましたので、これはチャンスということで、買おうと思ったんですね。で、それで、すぐさまツイッターで、買いますよと書きましたら、皆さんから、ああ、おめでとうございます、なんていう、嬉しいツイートが返ってきたんですけれども、ちょっとですね、まだわかんなくなってまいりました。というのはですね、引っ越しをですね、するわけですよ。今、住んでるこの横浜の、 アパートというかマンションがですね、来年の2月で契約が切れるわけですね。で、まあ年内ぐらいにちょっと目星をつけて引っ越し先を決めとこうなんて思ってですね、今日はちょっと職場にほど近い千葉の方へですね、行ってきたわけですよ。そしたら意外にもいい物件がポンと見つかってしまいまして、で、ポンとですね、まあ仮押さえですけども、申し込みをしてきたわけですね。そうなるとですよ、ご存知のようにですね、家を借りるとなると、なかなかのまとまったお金が出ていってしまいますので、これはですね、それがちょうどですね、10月終わりぐらいに多分支払いがね、来ちゃうんですよね。11月の引っ越しを予定してますんで。そうなるとですね、私もその10月の末ぐらいに、Xbox を買って、12月の頭からのバトルフィールドとモダンウォーフェアを両方でできるようにしておこうかなーなんていう企みがですね、ちょっと怪しくなってきたかなと。まあ実際ですね、引っ越しでバタバタしてる時にまあのんびりそんなね遊んでる場合でもないのと、多分引っ越すとまたネットね、回線を契約しないようにさなきゃいけないので、うまくやらないとネットに繋がれない時期が出てきちゃいますから、そうなるとね遊べないなっていうこともありまして、ちょっと微妙かなと。もしかすると引っ越してちょっと落ち着いてから買うかもねと。まあ、買うは買うので、まあ、なんとか年内中にはね買いたいなと思ってるんですが、うまくいけば10月末もしかするとちょっと伸びるかなと。でもね、箱の方に私も入っていきたいなと思ってますので、ぜひXbox ユーザーの皆さん、買いましたらまた Twitter で言いますんで、フレンド登録をですね、していただきたいなと。そしておっさんと一緒に遊んでいただきたいなと思うわけですけれど。まあその時はまたね、ID なんかも Twitter の方に書きますんで、ぜひぜひ登録してください。さて、まあそんな感じの日常をだらだらと過ごしているおっさんでございますけれども、今日はですね、何のお話をしようかなということなんですが、まあ、最近ハマっている二つのゲームについてちょいちょいと簡単に、まあ感想ですね、その辺をお話ししようかなと思います。ではタコラジ第11回スタートしたいと思います。はい、では早速お話ししたいのはダークソウルなんですけれども、多少のネタバレといってもですね、まあかなり序盤のお話なんですけどもね、一応ネタバレしますので、ちょっと聞きたくないよという方はある程度進めていただいた方がいいかもしれません。一応そこだけよろしくお願いします。ネタバレしますのでね。はい、で、ダークソウルなんですけれども、まあですね、発売から1週間以上経ちまして、もうちらほらとクリアしました2週目ですなんていう方をですね、見かけてはおるのですけれども、私、ナベさんと言いますと、相変わらずですね、まだ全然進まないというところでございます。最初のですね、チュートリアル終わって、で、牛頭のもうデーモン倒したあたりまで調子良かったんですよ。その後頑張って教会の上のですね、ガーゴイルのとこまで行ったものの、あのガーゴイルで帰り討ちに会うことも数限りなくで、その時点で初めてガーゴイルにたどり着いた時点で、まだプレイ時間5時間ぐらいだったんですけども、結局ですね、ガーゴイルを倒したのは、13、4時間経ってから。つまりそれだけの間ひたすら、武器を強化して、レベルを上げてっていう地味な作業をしてたんですけども、結局ですね、いろんな方からアドバイスいただきまして、黄金松屋に 今回デモンズの時と違って松屋にもいろんな種類が出ましたよね。炭松屋にってのは今までと同じ炎の効果を武器につけるやつなんですけども、今回黄金松屋にってのが手に入りまして、それを武器に塗ると、雷の効果が出るんですね。その雷がね、ガーゴイルには効くらしいんですけども、まあ黄金松屋に塗りましたよ、私。でもって、戦いに行ってあっという間に死にと。それをですね、松屋に全部あっという間に使ってしまいまして、まあ黄金松屋に作戦失敗と。まあ作戦失敗というか、私がただ下手なだけなんですけども。で、またこの別の方がですね、アドバイスくれまして、人間の状態で行けば、太陽の戦士のソラールさんが助けてくれますよと。このソラールさんっていうのは、途中で出会ったですね、なんか、生かした、モンハンでいうところの、高級耳栓装備みたいな、バケツ頭の人なんですけども、その人が今助けてくれると。あ、じゃあ、二人でかかれば、だいぶ楽なんじゃなかろうかと、思いまして、まあ、呼ぼうと思ったんですけども、自分が死んでる状態、デモンズでいうところのソウル体、今回は亡者ですか、の状態だと言えば呼べないわけですよ。自分がまず人間にならないといけないんですけども、人間性というアイテムが必要なんですけどもね。今その時点でまあ人間性を持ってなかったと。使っちゃってたと。人間性を手に入れようと思ってひたすらソウルを集めてると、たまにね、人間性が一個ポコンと入るんですよね。だそこまで一生懸命頑張って人間に戻って、で、なんとかその教会の上の方まで行って、ソラールさんの助けを得て、ソラールさん出てきたと。やったーと思って、じゃあ二人で行くぞーと思って行って、あっという間に死にと。全然勝てず。ね。そんなのをひたすら繰り返してですね。これはもうダメだと。うん。もう基本的にアクションが下手なので、攻撃するチャンスが少ないわけですね。そうなったらもう攻撃するチャンスが少ないんだったら、その武器の攻撃力を上げようじゃないかと思いまして、ひたすら私、ハルバードを強化しまして、プラス5までしまして、地味にね、一生懸命赤マントの人を倒して、ソウルを稼いでですね、鍛冶屋のおっさんのところで強化用の石を買って、強化してもらっての繰り返しで、まあ、なんとかハルバードをプラス5までしたんですけれども、そしたらね、あっさり倒しちゃった。うん。一応ソラールさん呼びまして、二人で行ったんですけども、これがまあソラールさんいらないぐらいの勢いであっさり倒しちゃいましてですね。なんだ、武器強くすれば余裕じゃんっていう結論に達したんですけども。でもまあそこに行くまでにね、8、9時間かかってますからね。全然楽じゃないんですよ。こんな感じですよ、おっさんのダークソウルは。皆さんはね、結構ポンポンポンポン進んでますけども、全然進めませんよ。で、今度はですね、そのガーゴイル戦が終わって、このゲームの序盤の目標でその鐘を2つ鳴らせってのがあるんですね。で、その鐘1個目を鳴らすのはそのガーゴイル倒したところにある鐘を鳴らすんですよ。で、もう1個の鐘がなんかね、仮想その城みたいなところの下の方にあるらしいんですけども、で、今度そっちを目指して行ったらですね、まあ、盗賊さんとかいろいろ出てくるんですけども、なんとかそれでボスのとこまで行ったら、このボスがね、ヤギさんなんですけど、これで今詰まっちゃってるんですよね。全然勝てないですね。いきなり入ったら、そのヤギさんが向かってくるんですけど、同時になんか犬っころが2匹来るわけですよ。コールオブデューティのムカつく犬みたいなのが2匹ワンワンワンワン来てて、で、そのヤギさんが攻撃してくるのをなんとかガードしても、そっからね、うまくね逃げたいんですけどね、狭くてね、うまく逃げられず連続攻撃食らって死ぬみたいなパターンなんですよ。でもたまにうまくそこ抜けられると、ちょっと階段みたいになってるところ登って距離取って何度か攻撃を加えて、あとね 30% ぐらいってとこまで一回行ったんですけど、倒せず。じゃあってんで、今度は松屋に、炭松屋にを塗っていくぞと思っても、やっぱりその犬に引っかかって死んだりですかね。 なかなかきついぞここはと。じゃあちょっと今度武器強化したら盾をね強化してシールドの方を強化して今度受けをね良くしてちょっとスタミナの減りを減らそうと思ってシールドをプラス5までやったんですけどやっぱあんま変わんなかったなっちゅう感じなんですよね。今レベルばっか上がってね大変ですよ。ソウル稼ぎのね方法もちょっと教えてもらったので試したんですけどもぶっちゃけソウルはねいくらでも稼げるようになったんですよ。一応もう結構ネットで有名になってるんでご存知かもしれませんけどもソウル稼ぎの方法はですねまず鍛冶屋さんのところまで行って鍛冶屋さんのところで紋章みたいなのを買うんですよ。それが2万ソウルするんですね。それをまず第一の条件なんですけど、で2万ソウルね、その時点で貯めるの結構大変なんで、カラスさんにですね、最初のチュートリアルで言った不思議って言うんでしたっけね、北の不思議だったっけな、あそこへ運んでもらうと。で、運んでもらった先で、骸骨くんたち倒すと、1匹100ソウルぐらいもらえるので、だいたい1回につき7、800ソウルぐらい稼げるのかな。そのチュートリアルの場所でぐるぐる回るだけで簡単に倒せるやつだけ倒してでまた焚き火当たって復活させてを繰り返してだいたい30分ぐらいやりゃね2万ソウル貯まるんですよ。これ地味にやりゃいいんでねそういうのはねおっさん得意なんです。ただ地味にやればなんとかなるよっていうのはいくらでも頑張れるんですけどね。それで2万ソウル貯めてその鍛冶屋のおじさんのところで紋章を買ったらその鍛冶屋のおじさんのところから下に行って、変な、でっかいモンスターいますけども、頭と足がない。それを無視して、森に行って、変な木みたいな倒しつつ奥行って、紋章をはめるところがあるので、そこの扉を開けるんですね。で、その扉の横に一応焚き火が隠れてますから、そこも作って、焚き火をですね、使えるようにしとかないとダメですよ。そこから復活できないですからね。やっとかないと。で、その焚き火を確保したら、その紋章で開けた扉の中に入ってですね、森になってるんですけど、その森を適当に走り回ってですね、いろんな敵さんを引きつけるんですよ。で、引きつけてきて、なんかその、扉から入ってすぐ左のですね、崖のところで待ってると、なぜかその敵たちが一生懸命追っかけてきて、階段の上に一回上がって、みんな飛び降りていくと。崖の下に。そういう不思議な現象が起こりましてですね。だいたい1回につき7000ソウルぐらい稼げるんですよ。その3、4人倒すだけで。倒すというか、勝手に自殺していくんですけどね。それをですね、何度かやってて、まあ、レベルはえらい上がってですね、強くなってるんですけど、ヤギが倒せないんですよね。まあ、下手なんでね、アクションがね。そのソウル稼ぎの方法はですね、多分ネットで検索すればいくらでも出てくると思うので、私のこの、ボソボソした説明では分かりにくいと思うので、ちょっと検索していただければいいと思いますけれども。まあね、いくらソウルを稼ごうが、レベルを上げようが、倒せないものは倒せないんですよね。あれね、多分、その、ヤギの攻撃をまずガードして、まあ、ガードしたところでスタミナがですね、かなり減るんですけども、そこから 2発目来る前に犬を避けて階段の上に上がれると、そこそこいい戦いができるんですよ。で、犬を2匹倒しちゃって、1対1まで持ってけばね、まあまあ、戦えるんですけど、そのね、最初の一撃避け、受けた後の、階段に走るとこで犬に引っかかるっていうのがね、大抵のパターンなんですよね。だそこどうしようかなっていうね。松ヤニとかつけたって振り回す前に死んじゃったりしますからね。意味ないんですよ。これね、ヤギのいい倒し方、誰か聞いてらっしゃる方でですね、おっさんしょうがないな、ヤギなんかこうやって簡単に倒せんだよ、みたいな。なんかいいアイデアが。ある方いましたら教えてください。もうここでずっと詰まってますんで。またガーゴイルみたいにね、 何時間も詰まっちゃうことになると思うんで、なるべく早くヤギを倒したいんですけども、全然倒せる気配がございませんので、なんかね、武器とかばっか強くなってくんですけど、全然ですよ。そんなわけで、ダークソウル、発売から、早、10日ばかり、経っておりますけれども、未だ、そんな状況です。はい。とてもとてもクリアには、ほど遠い状況で、大丈夫かな、これ。11月までにクリア、できるんでしょうか、あと1ヶ月で。怪しくなってまいりました。まあでも、地道にね、続けていきますので、ぜひ、いいアイデアを教えていただきたいと思います。はい、さてさて、もう一つですね、ハマっているのが、バトルフィールド3のベータテストですね。9月の29日から、始まりまして、何時から始まるのかっていうのをね、すごいもう楽しみにしながら、もうフレンドさんとかとですね、何時かななんて言いながら待ってたんですけども、どうもね、ヨーロッパの配信が早かったみたいで、で、フレンドさんなんかヨーロッパで配信されてるからダウンロード中ですみたいなツイッターで書いてあってね、うわぁ、ヨーロッパタグ作ってねえな、めんどくせえなと思って、まあいいや、北米のタグで配信されるまで待つかなーなんて思ってたんですけど、ヨーロッパのタグすぐ作れるから作った方が早いですよ、みたいな。ここにも登場してくれてるサイヤ人さんなんかね、書いてまして。まあでも、俺は待つよ、みたいな感じでね、ちょっと大人ぶった感じで、いやもう余裕こいて、うん、待つからいいよ、みたいなこと書いてたんですけど、やっぱね、待ちきれなくなってヨーロッパタグをですね、適当に作って、ダウンロードしちゃいました。早速。でね、やったんですけど、まあ、面白いですね、やっぱね。バトルフィールド。マップ1個しかないのと、あとラッシュモードしかないので、ラッシュモードっていうのはですね、攻撃側と防御側に分かれて、目標となるそのコンピューターみたいなのがあるんですけど、マップに2つずつ。それを、攻撃側は破壊すると。二つ。そしたら次のマップに進めると。で、防御側はその二つを破壊されないようにして、敵のその、兵士たちをですね、倒して、敵の要はチケットをゼロにすれば、防御側の勝ちと。それの繰り返しで進むんですけど、ラッシュっていうのは。これがまたね、面白いというか、ラッシュモードはね、まあバトルフィールド特有かなと思うんですけど、やっぱマップが面白いですね。そのオペレーションメトロって言うんですけど、最初開けた公園みたいなところで始まって、そこでまあそのコンピューターの破壊をですね、するわけですよ。それが終わったら、今度その地下にね、地下鉄の構内に入ってくるんですね。で、線路上での戦いになるわけですよ。線路があって、地下鉄の車両が破棄されている中、細いとこ通りながら戦っていくと。で、それがまた今度地下鉄の改札口付近での戦いになって。それがさらに終わると今度駅から出て、駅の外での戦い。それで終わりなんですけども。まあ、マップがね、最初オペレーションメトロって言うんで、てっきり駅の構内だけかと思ったんですけど、地下鉄と。外から中行って外っていうこの流れがね、すごくいいですね。うん。あと、アンロック要素もやっぱり結構いろいろ、フラッシュライトとかね、あれ眩しくて結構きついなっていうのとかね、いろいろ出てますね。私ですね、最初今ですね、レベルがいくつだっけ？まだ4とか5なんですよ。そんなやってないんで。うん、ちょいちょいしかできてないんですけど、で、最初エンジニアでずっとやってたんですよ。なんでかったら、バトルフィールドバッドカンパニー2の時もですね、エンジニア大好きだったんですね。ロケットランチャーで戦車破壊したりとか、そういうの好きだったんで、まあエンジニアでずっと始めてですね。あとまあエンジニアのサブマシンガン持ってるんで、サブマシンガン私好きなんでね。サブマシンガンでずっとやって、 ロケランを撃って、なんてやって、頑張ってたんですよ。で、ロケランをずっと使っていくと、このスティンガーがもらえたりしてね。もうスティンガー来たよ、と思って。冷静に考えたらですね、オペレーションメトロって、バトルフィールドの、まあ、醍醐味でもある、乗り物系が出てこないんですね。これ製品版ではどうなるかわかんないですけど、とりあえずデモでは出てこないんですよ。戦車とか、飛行機とか、そういうヘリとかね。なので、スティンガー持っててもね、あんまり意味ないんですよね。むしろ普通の RPG で対人用に使った方がいいぐらいで。だからね、エンジニア辞めました。エンジニア、このベータでエンジニアをやるのはあんまり意味なくはないんですけど。うん。ちょっとなんか、あんまり貢献できないなと思って。で、今ね、サポートやってるんですね。今回からサポートってのは前は衛星兵だった、マシンガン、軽機関銃ですね。使って、で、今回はその回復ではなくて、弾の補給をすると。回復はアソルトのね、攻撃兵の方に行きましたんで、まあサポートでね、バイポッドで、機関銃を地面に固定して、こう、制圧射撃をやるみたいなのをやってるんですけど、まあ、いいですね。で、まあ、相変わらず、やっぱり海外の人たちはですね、恐るべき、エイミング能力を持ってるというか、何なんですかね。どこにいるのかさっぱりわからんですよ、おっさんには。どっから撃ってきてんだろうな、みたいな。キルカメラ見たってどこにいるかわかんないですからね。でもね、バトルフィールド、やっぱりマップが広いからですかね。そんなにね、ポンポン死んだりしないんですよね。で、いつもだいたいブラックオプスの時なんかは、初めてのマップだとですね、5キルの15ですとかね。そんな感じだったんですよ、おっさんは。それが今、だいたいね、トントンぐらい。10キルの12、3ですみたいな。まあ、ですのが多いんですけどね。やっぱり、キルが上回ることはね、あんまりないんですけど、でも15キルで18ですとか。まあまあ、全然ブラックオプスの時よりはいいですね。で、まあいろんなね、細かいところでポイントが入るので、そこそこアンロックも取りやすいし、ただまあバグはしょうがないかなっていうぐらい結構ありますけども、屋外のステージで地面に潜っちゃってね、ポリゴンの隙間から。おー、これ、ポリゴンの隙間の海を泳いでいけんのかと思ったら、そのまんまですね、どうしようもなく出れなくなっちゃったりとかして、しょうがなくて自殺したりとかね、地面の中からね、燃え上がる車を下から眺めてみたりとか、なんか地面と、そのポリゴンの下の隙間との間を行ったり来たり行ったり来たりしちゃって、ガタガタガタガタしちゃったりとかね、そういうバグもありますけれども、あとなんか、まあ、ちょいちょいいろんなバグは見かけますけれども、でもね、やっぱり、私プレステ3版でやってるんですけども、まあ、画像もね、それほど悪くはない。まあ、良くもないですけど、私が東京ゲームショーでやったシングルモード、プレステ3のシングルモードに比べたら、やっぱ画質はね、かなり落ちてますね。マルチですからね。それはしょうがないと思います。でも、コールオブデューティーモダンオフェア2とかぐらいのオンラインの画質はあるんじゃないですかね。まあ十分遊んでてそんなにね気にならないぐらいですよ。まあ PC 版のね動画とか見ちゃうとやっぱどうしてもね、うわ、これすげえなっていう感じになっちゃいますけども、でもね、おじさんは普通にフレンドの皆さんとですね、スカイプつないでワイワイワイワイやってる分には楽しいので、全然このままでもいいかなと。それより早くマップをね、もうちょい増やしてほしいかなと思うぐらいですね。あとたまにね、フリーズしたり、落ちちゃったりするんで、やっぱり。まあ、ベータ版ですからね。その辺文句言ってもしょうがないので。うん、まあ、製品版の前に遊ばせてもらえるだけでも全然嬉しいなと思いながら、のんきに。戦場をヘコヘコ走り回っては、遠くからパソンとスナイプされたりしてますけども、相変わらずね、立ち回りが下手なんでしょうね。うん。でもまあ、バトルフィールド3の雰囲気、 戦場の雰囲気はね、いいかなと。たまんないですね。特にあのね、その、公園の地上から地下のね、線路に入ってくところとかね、結構熱い攻防になるポイントがいくつかあるので、改札付近とかもね。あの辺のね、リスポーンして、こう、サポートして、またリスポーンしたらすぐ死んだりなんていう、熱い戦いがね、たまんないですよね。あの、コンピューター付近でリスポーンして、こう、敵をね、迎え撃ちながら、その時間を稼ぐとか。ああいうのはやっぱり、ラッシュモードだとやっぱそこが醍醐味かな、と思いますね。まあ、実際これが10日まで、あとだいたい1週間ぐらいできるわけですけども。まあこれレベルがいくら上がったからといって、多分製品版には何も持ち越されないとは思うんですけれども、でもね、まだしばらくちょっと遊べるので、毎日ちょっとずつでも遊ぼうかな、と思ってますね。ぜひね、あの、やったことない方も、海外タグがあれば、多分今は、ほとんどの海外タグで行けるんじゃないですかね。北米、ヨーロッパ。アジアはどうなのかな。香港タグとかは、ちょっと確認してないですけども。多分あの、私はあの、ヨーロッパタグで落としたので、ヨーロッパタグを作れば、確実に落とせるはずなので、ぜひ、やってみてほしいですね。うん。面白いです。マップが一つとはいえ、面白いな。これはもう製品版はどうなっちゃうんだろうっていうぐらい今期待してるゲームですね。うん、ぜひ皆さんもバトルフィールド3やりましょう。はい、ではタコラジ第11回はこのぐらいでさらっと今回は終わらせていただきたいと思います。あの本当はですね、何度か出ていただいてるサイヤ人さんと二人で、ちょっとその、ダークソウルと、バトルフィールド3のですね、オンラインの話をしようと思ってたんですが、なかなかダークソウルの方はやっぱりもともとソフトのその、狙いとして、なので、いろんな不特定多数の人とマッチングしてほしいと。一期一会のマッチングを楽しんでほしいみたいなのがあるようで、狙った相手とね、その、マッチングするのはなかなか難しいんですよね。だから、まあ、サイヤ人さんがその出してるサインをですね、私が見つけることができないっていうようなことが結構あるので、なかなか一緒にね、プレイできないなっていうのはちょっと残念でもあり、本当はその、一緒にプレイできたら、その、オンラインのね、協力プレイ的なところをちょっとお話ししませんかっていう、オファーをしてたんですけども、ちょっとできませんでしたので、今回は、一人で喋っちゃいましたけども、で、そうだ、実際、サイヤ人さんとまだバトルフィールドの方もですね、一緒にできてないんですよね。私がちょっと時間が合わなくて、サイヤ人さんがやってる時には、私が仕事してたりとか、で私がやってる時には、サイヤ人さんがちょっとお忙しいと。そんなことがですね、まあ何日か続いてまして、なかなか一緒にできてないので、その辺一緒にできて、そうですね、次回はどうかな。とりあえずバトルフィールドのベータが一回終わったぐらいでまたお話ししたいかなと思っている感じですね。あと、まあ、次回は何の話しようかなと今ちょっと考えてるんですけども、ドリームキャストの話もね、したいんですけども、多分ね、今ちょっと頭の中がダークソウルとバトルフィールドでいっぱいなので、そっちの方の話になっちゃいますかね。まあ、そんな感じで、おっさんはですね、のんびりと遊んでおります。iPhone のね、ちょっとガンダムのゲームなんかもちょいちょいいじってみたりなんかしながら、まあなかなか楽しいゲーム生活を送っております。あとはね、Xbox の方がですね、うまいこと購入できれば、またちょっと遊べる人が吹き広がるので、いいんですけれども、ここはちょっとまだわからないと。いうところですかね。ではまあこんな感じで大して中身のない話をですね、ぐだぐだとしてしまいましたけれども、タコラジ11回はこの辺でさらっと終わりたいと思っています。こんな感じのですね、大した内容のないラジオになっちゃう回も結構あると思うんですけども、なるべく週に1回は配信しようというところをですね、自分で決めてるので、こんな回もあると思いますが、ご容赦いただきたいと思っております。 ではタコラジ11回聞いていただいてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。